ポイント6、トラブル対応。これは危機管理とも言えますが、Zoom を含めてパソコンを使った授業、講座は必ず何かしらトラブルが起こります。その時にすぐに例えばホワイトボードで対応できるのか、もしくは紙と鉛筆で、もしくは口頭の発問指示だけでその講座が展開できるのかというあらかじめリハーサルをして、どういった状況になっても講座が止まらない、授業が止まらない、子どもたちが困らないといった準備を周到に念入りにやっておく必要があります。次にポイント7、ポイント7は参加者のスキルサポート。これはパソコンができる先生はあまりご自身で感じないと思いますが、画面の向こう側にいるいわゆる参加者、子どもたちは自分と同じようにパソコンが使えるとは限りません。どういったことに困っているのか、例えば Zoom でミュートを消す、このミュートを消すという一つの操作が難しい子もいます。難しい参加者もいます。そういった時に、こういうふうにすればミュートが解除できますよとか、こういうふうにすればビデオを消すことができますよ、チャットに書くときはこうするんですよといったことを細かく丁寧に教えてあげる必要があります。ただそれを開始前にずっと一方的に教えるのではなくて、授業を進めながら、講座を進めながら、その時々でさりげなくアドバイスしていく。そういったスキルが必要になります。次にポイント8、授業や講座のルール作りです。これは学級でも同じことですが、ある時間帯たくさんの人が一斉に講座授業を受けるわけですから、自由にチャットに書いていいのか、自由に声を出していいのか、そのような授業のマネジメントが必要になってきます。みんなが気持ちよく授業を受けられるように、講座に参加できるように、こういったルールで今日はやりましょうねと、そういう設計ができる、事務局がそういう設計を作るということも非常に大事なポイントになってきます。ポイント9、セキュリティマネジメント。これは Zoom に限らず、インターネットを使った動画配信や、そしてこういったサポート通信講座などは必ずトラブルの原因になります。個人情報の漏洩であったり、もしくは見ず知らずの人が入ってしまったりします。したがって、Zoom の講座や模擬授業などをネット上で、パソコンでつながってやるときには、必ず本人確認が必要になりますし、プライバシーに考慮したセキュリティ、そしてソフトなどを最新バージョンにアップデートしておく。そういったお互いのサポート、マネジメント、セキュリティの高さを認識してやっていくというのが非常に大事なポイントになってきます。セキュリティマネジメントを意識してトラブルのない講座を展開できればと思っています。最後にポイント10です。これは緊張場面をくぐり抜けるということです。緊張場面、今日言ったポイントがたくさんありますけども、こういったポイントを意識した上で、この何番でも構いません、意識した上で実際にご自身が講座、セミナー、もしくは模擬授業などを Zoom でやってみる。この数をこなさないともちろん上手にはなりませんし、できれば緊張場面、誰かに意見をいただいたり、もしくは誰かにコメント、代案をいただいたり、数十人、数百人の場で失敗できない状況で Zoom をやってみる。そういった中で自分の講座スキル、授業スキルも上がっていきます。これはリアルの世界でも同じことです。研究授業、緊張場面を100回くぐり抜けないと技量が上がらないと全く同じことです。オフラインの世界でも修羅場、緊張場面をくぐり抜けた回数でスキルがアップしていきますので、ぜひ今日紹介したこのポイントを意識してチャレンジしてみてください。